FM Fuji.
FM Fuji
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日のこの時間は、ビジネスにキャンピングカーを取り入れた企業の新しい試みにフォーカスしてお話を聞いていきたいと思います。お話をお伺いするのは株式会社コメ兵マーケティング統括部営業企画部の楠上さんです。楠上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、我々の一般的なイメージなんですが、コメ兵さんといえばブランド品などの買い取りを行っているリユース品販売の大手になります。何でもコメ兵はお客様からの買い取りにキャンピングカーを使っているようですよね。
そうですね、より多くの方にですね、はい、リユースというものをですね、身近にですね、感じていただきたく、お客様にとっての近くのとか、いつものという場所をキーワードに、
はい、
お客様のもとに私たちが出向く期間限定のイベント型買取サービスというもの、これを買取 GO と名付けて、取り組んでおります。
近くのということは、例えば、はい、ご自宅の近くの、なんか大きな駐車場であったりとか、そういうところにお出向きになるということですか？
そうですね、一般的にはお客様の近くのお店とか商業施設様ですね、はい、うん、そういうイメージですね、
はい、
はい、
自ら我々買取っていうと自分たちが持っていかないといけないのかなと思ったら、その逆ってことなんですね。
あ、そうですね、今まではそれしかできなかったんですけれども、はい、昨年10月にですね、古物営業法の一部改正がありまして、
はい、
仮仮設の店舗で、買取サービスができるという法律が変わりましてですね、それをきっかけに、はい、スタートしております。
なるほど、法律改正によってまたやり方も変えてきたということなんですね。
はい、そうですね。
その中でなぜキャンピングカーという選択肢を選ばれたんでしょうか？俗に言うトラックとか、バンみたいな車でも可能かななんて思ってしまうんですが、
は
い、
あ、ですね、まずはお客様の近くに出向くスタイルとしては、まずは車が最適だと思っていたんですけれども、
はい、
その中でもやっぱりキャンピングカーを選んだというのがですね、やっぱりお客様をお迎えするスペースが確保できるということ、ですね、
はい、
あとはやっぱり査定にどうしても必要な機材ですね、これを動かすための電源が確保できるということで、キャンピングカーを選びました。
なるほど、やはりそういうところでいきますと、当然お客様との応対というところになりますから、対面みたいな感じですよね、
は
い、
そうですね、
キャンピングカーの中では対面できますし、当然査定にはパソコンとかいろんなものをお使いになるんでしょうね、はい、
そうです、
そういうところの電源の確保、
はい、
ただ普通車に比べたりしますと、
はい、
どうなんですかね、皆さん のスタッフの方の反応っていうのは。
やっぱり中でこう、人が立つことができたり、
はい、
もちろん座ることもできますし、
はい、
やっぱり環境が整っているっていうところが大きいと思います。
なるほど、
はい、
で実際に使用しているキャンピングカーは、はい、ミスティックが製造販売している軽キャンパーのレジストロだそうですが、
はい、
実際にお客様からの反応はいかがでしょうか？
あ、ですね、やはり第一印象にです、かわいいという声が多いですね、
はい、
特に内装がキャンピングカーの中ではおそらく珍しいと思うんですけれども、内装がウッド調の内壁になっていたり、
はい、
家具もそれに合わされていたりしてですね、落ち着いた雰囲気、これが好印象でして、車内に入られた瞬間にはすごいとか、はい、おしゃれと言われることが多いですね。
なるほど、お客様からのそういう反応っていうのはいいですよね。
そうですね、珍しいスタイルであるのと、
はい、
お客様からするとわざわざ自分の近くに来てくれたということで、ありがとうというお客様お声もいただいてますね、はい、
なおかつお客様もリラックスをして、査定に臨むことができるっていうのはなんかね、ちょっと緊張しながらっていう、初めてご利用になるお客様にとってはいいかもしれませんね、は
い、あ、そうですね、そう思います。
さあ、そしてその中なんですけれども、 軽キャンパーのレジストロですと、
はい、
そういう意味では大きさ的にちょっと不安かななんて思う時もあったりもするんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、最初のお借りしたのが、こちらのレジストロだったんですけれども、はい、ちょっと予想を上回るお客様が、1回目見えまして、ありがたいことなんですけれども、はいはい、その時には少しちょっとこう、小ささを若干感じるところはあったんですけれども、はい、2回目3回目はですね、レジストローの中でもアウルという少し大きめのを使わせていただいてですね、
はい、
それに関しても十分な広さを確保できています。
なるほど、はい、ということは出向く先によって車両も少し変えていっている、
そういうことになりますね。
なるほど、
はい。
そして、去年初めて名古屋でこの買取サービスが行われて、先月の5月には横浜でも開催をされたと、は
い、そしてそうです、
はい、現在第3弾が6月30日まで名古屋で行われていますが、今後もこのようなサービスは展開されていく予定なんでしょうか。
6月30日までですね、今名古屋市内の本屋さん、で駐車場の中でですね、買取イベントを開催しておりまして、現在今1日だいたい平均15名ほどのお客様にご利用いただいています。
あ、そんなに、
はい、やはり今後もですね、お客様の近くに出向いてですね、このような買取をさせていただく、この買取号という取り組みを強化していく予定です。はい、
そうなりますといろんなキャンピングカーショーなんていう催し物もありますよね。そういうところでもこれから展開をしていく予定っていうのはあるんでしょうか。
は
い、
可能性としてはお客様の便利な場所であればどこでも買取イベントはできますので、はい、可能性としてはありますし、
はい、
キャンピングカーでのイベントの他にもですね、はい、全国の百貨店様とか、
うん、
あと商業施設など、さまざまな場所で買取イベントを今後も開催していく予定です。
なるほど、
ま
あ
はい、
ある程度の広さの駐車場があればどこでも行うことができるということですもんね。
そうですね。
なるほど、
はい、
いや我々は普段自分たちがこう旅をするためにキャンピングカーを使うというところだったんですけども、企業の中でもこのようにキャンピングカーに目を向けるっていうというのは本当に、目から鱗といった感じでございましたので、くつかみさん今日はいろんなお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などをお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。